おはようございます。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。そう16節にあります。肉というのは人間的なことです。どこにお勤めですか？お住まいはどちらですか？年収はいかほどですか？どのような家柄ですか？ちょっと僕は原田の原田家調べてみましたけれども、原田家のやっぱり生まれた地ですねみたいです。もともとは大倉家という名前で、そういう家柄だったようなんですが、そのうちの一人が原田家を名乗るようになっていくんですけれども、太宰府に仕える豪族として、まあ、地位も得ていくんですけれども、そのうちに平家に加わり、まあ、平家の、まあ、勢力の中に加えられて、源平の合戦で負けて、で九州にまた戻ってくるという、そういうふうな足取りを取っていますいるようです。まあちょっとガセネタも多分入ってるんだろうとは思うんですけれども、でもまあ原田家っていうのは、なるほどこういうことなのかな、自分の血筋がそこにあるのかどうかっていうのは分かりませんけれども、そういうふうなことが一応まあ理解されているようですね。まあそういうどうでもいいことだったんですが、あの前に少し言ったベンハーという映画がありました。これはまあ小説で描かれている事柄だったんですが、ベンハーっていう、まあ、1959年の映画ですが、あのベンハーっていうのはハーの息子という意味だったですね。で主役になっていた人は正式な名前を言うとユダ・ベンハーなんですね。ハー家のユダっていう、まあ、人だということですね。まあ、そのベンハーが主役になって、描かれた映画ですけれども、彼は王家の血筋を持っていたということですけれども、ちょうどキリストが生まれて、から20何年か経った頃、キリストの誕生とどっかこう時代が重なる、キリストと共にあるそういう時代を描いた映画だったわけですけれども、ローマ帝国に仕える友人が、ユダヤをなんとかうまく収めたいという、そういう希望で協力してほしいということを友人から王家に仕える王家といいますか、王家の血筋にあるそのユダに依頼があるわけですけれども、それを断ったがために、対立をし始めるということが起こる、まあ、それがお話の始まりだったと思いますけども、まあ、当時のそのハー家が王家の血筋を持っているとすれば、一つはイエス・キリストのダビデの血筋ということになりますが、まあ、それはちょっと結びつけすぎという感じもします。で、それからちょうどイエスが生まれた頃の王家といえばヘロデになります。ヘロデはその時の王で、ユダヤ人ではなくてイドマヤ人、ちょっとユダヤの南の出身で、ローマ帝国に取り入ってユダヤの王になったということだったと思いますが、そういう王家の血筋とはだからちょっと一線を画するところがある ということは、ひょっとしたらその前、ローマ帝国に、まあ、こう抑えられてしまったハスモン王朝という王朝があるんですけれども、その王家の血筋だということですね。で、まあ、多くの人に慕われていた、まあ、王朝を築くということは地域では成功していた家柄ということになると思いますので、そういう意味では本当に支持を集めていた人だったと思います。まあ、そんな感じですね。人間的に理解される、そういうことだと思います。イエス・キリストをそのように知っていたとしても、パウロはもうそのような知り方は知りません、しませんと言います。イエス・キリストの名前を、まあ、その今の言い方で言うとヨシュア・ベン・ヨセフっていうことになりますかね。ヨセフの子のイエス、イエスはギリシャ語的に、あるいはラテン語的に言うとイエスースになると思いますので、そういう言い方になりますけど、ヘブライ語的に言うとヨシュアになるんですね。ヨシュア・ベン・ヨセフっていう感じかなと思いますが、まあ、そういうふうに言われて、で彼はベツレヘム生まれ、ですが、ガリラヤのナザレの出身というふうに言われます。そして大工のヨセフの子供ということですね。でガリラヤから何の良いものが出ようかというふうに言われる、いわば蔑まされている、そういう地の出身というふうに言われます。ベツレヘムはご存知の通りダビデの町、ダビデの出身地ですから、由緒正しきユダ族の期待される血筋ということにもなるんですけれども、しかしそういうふうにはイエスのことは言われない、ナザレのイエス。でもこれが大事なことだというふうに思います。多くの奇跡を行い、病人を癒し、悪霊を追い出し、死人をよみがえらせ、多くの人たちを救った、素晴らしい実績を持っている、そのようなお方。救済者としてイスラエルの復興へ多くの人々が期待をした方だと。しかしイエスはすべての人の罪を背負い、十字架にかけられ殺されます。イエスに心から期待をかけていた人たちは、神はこの素晴らしい人をお見捨てになった、そう思ったと思います。イエスの死に対して人はどうすることもできません。遺体に香油を塗る、そういうことぐらいしか考えられない。そういうことだったと思いますが、しかし神は三日目に復活させます。パウロは神が成したもうたことだと 明言します。今日のことは神の前に人間的なことは過ぎ去ったって言うんですね。人間的なことを、それを古いもの、この古いものが人を支配し続ける。律法もそうだったと思います。パウロは復活したキリストに結ばれるということを示します。クリスチャンになるという意味です。そこに古いものが新しいものに飲まれた、古いものは過ぎ去った、新しいものが生じたというふうに言います。片平清さんっていう人のことを説明したことありましたっけ。彼は茨城県の大洗運動公園に住んでいた人です。大学生の頃は明治大学陸上部に属し、1964年のオリンピックに出場できるのではないかと期待されていた人でした。まあ力及ばず出場は叶いませんでしたけれども、近くに100メートルを走った飯島秀夫さんがいました。彼と一緒に練習していたっていうふうに言ってましたので、面白いなと思います。当時は彼は中距離の選手だったんですが、当時は長距離も走らなければならない時もありました。だから箱根の駅伝も走ったって言ってました、はい、卒業後は広告会社に入ります。まあ今から言ってもちょっと花形の職種になっていきます。テレビがどんどんとこう進んでいく、多くの家に入っていく、そして、テレビをなんか中心にした生活が多くの人たちの中にこう広まっていくような感じですね。当然そこにテレビの広告の仕事が入っていく、そこで繁栄するということですね。で、彼はそういうところで活躍をしていました。そういう中で、自分の会社を作るんですね。そして彼が求めていたのはですね、スポーツビジネス、NFL って分かります？アメリカンフットボールですね。で、1月の下旬にそのフットボールの最大のお祭りがあります。アメリカの一番を決めるための大会ですね。で、その大会を日本で放映する権利を彼は勝ち取っていくんですね。で、そういうところからこう彼の仕事が評価されて、本当に彼はすごい人になっていたみたいなんです。そういう中でいろんなアイデアは用いられてよかったですが、生活の面では家庭を顧みない、よくあるパターンかもしれないんですけど、本当に成功、光の部分は素晴らしいんですが、見えていないところについては本当に残念な方向に向いていきます。 離散というふうにはならないんですが、まあ、家庭は、まあ、彼のもとでは一緒にやっていけないというところに追い詰められるんですね。で、そういう中で、ビジネスの方もこう生活の基盤がどっかこう揺らいでいく、どこに自分が元湯を置いているのかっていうことがわからない、そういうところで失敗を繰り返すようになってしまうんですね。それでその企業事業も倒産をするということになります。倒産をしてから屋根のないところでの生活が始まったんですね。まあしばらくは本当に社会から隠れていたんだろうと思いますけれども、僕と出会ったのはそういう中での出会いだったと思います。まあ、明らかに全部生産は、社会的な生産は終わってたんだろうなという気はします。しかし自分がもう終わったっていうふうに言ってました。だから、大洗運動公園で生活をしながら、そして周りは農家、芋畑がいっぱいある、あるいは茨城県産コシヒカリ、美味しいですけど、そういうものを作っている農家がいっぱいある、そういう地域です。で、そういうところで農家の手伝いをしながらなんとか食いつなぐということをしていました。しかしそんな自分がもう受け入れられない状況になっていくんですね。それで、まあ、茨城県のその大洗海岸で入水を図るんですけれども、死にきれないですね。あそこは本当は怖いところなんです。あの引き潮の時に足を持っていくような引き潮の力があるんですね。だから場所によってはだから本当に危険、普通夏場の海水浴シーズンでもその引き潮には気をつけるようにって言われてるし、その監視員も目をいつも光らせている、いきなり足を、まあ、取られて沖に流されてしまうという人が後を絶たないんですね。そういうところなので、まあ、本当にそういうことに遭えば命はないと思いますよね。で、そういうふうになことを狙ったんだろうと思うんですけれども、死にきれずに海岸から上がって教会に行きました。誰もいない時に、誰もいない時に彼は来ました。で、僕に尋ねて言いました。自分みたいな人間はまあいなくてもいいよねって。いなくてもいいでしょう、まあ死なせてくれっていうふうな言い方だったかなとは思うんですけど、そういうふうに言ってきました。過去の栄光が本当に心の中を大きく支配しているけれども、闇の部分があって、そういう闇の部分を作ってしまった自分を受け入れられない、どうしようもない自分をそこで表したんだなと思うんです。でも僕は言いました。僕は神様を信じていますって。神様を信じています、神様があなたをここに導いた、それは死ぬんじゃなくて生きる意味があってっていうことでしょって。だから死ぬことはダメですっていう話をしました。じゃあどうやって生きていったらいいのかって言うんで、それで、あなたは真面目に仕事してたんでしょ、まあ、60歳も過ぎてましたからね、仕事をしてたんでしょ、 ちゃんと申請すれば年金が入るでしょう。生きていけますよ。しかもね、稼いでいた時は僕らが考えることができないぐらいの稼ぎを持っていたわけですから、短い期間でもそれは大きな額になるはず、説明しました。どうやったらいいって言うから、いや申請すべきところに行けばいい。まあふるさとにまず行かなきゃいけないですよね。札幌でした。で彼にお金がないから、で片道の船賃出して、大洗から北海道まで船が出てますので、その船に乗って行かせました。帰ってくるかどうかはもう分かりませんが、それでお金を渡して、で行ったら電話が来ました。言われた通りにしたらよかったって。でお姉さんがいらっしゃるんですよね。お姉さんも会ってくれて、受け入れてくれて、そしてホッとするんですね。よかった、教会に訪ねてよかったっていうふうに、そこから変わるんですよね、人はね。教会に行ってもいいか、礼拝に出てもいいかって言うから、いいよ、だけど来るときにちゃんとシャワーを浴びてこいよって言ったら、大洗運動公園の水道で寒い時なのに体を洗って、それからちゃんと洗濯をした洋服を着て、で来ていました。まあ札幌に行ってある程度のお金を得て、そしてそれを持って自分でアパートを借りることができて、そして屋根のあるところでの暮らしが始まりました。十分な年金が出たので生活にはもう困らなくなりました。困らなくなったということはいろんな面で余裕を生むんですけれども、神様が自分を救ったという事実はもう間違いなくあるんですね。当時水戸教会におりましたけれども、水戸教会は建築された礼拝堂建物が10年を過ぎて、少しずつ老朽化が見えてきてるんです。コンクリートの打ちっぱなしで、それでその打ちっぱなしのコンクリートにカビが生え始めてるんですね。もろに、まあ、防水加工をしてあったわけですけれども、それでも雨に長い間たたられると、そこからカビが生えて、カビがコンクリートを腐らせて、さらに水分が鉄骨まで及んで鉄骨を腐らせて、そして建物をもっともっと弱くするという、そういうふうな流れだった。そのなんとかそのカビを洗って、そして老朽化を防ごうという話が出てたんですね。建築会社におられた人がいれば分かると思いますけれども、土地としては1000坪ぐらいあって、教会の建屋としては多分200坪ぐらいあったかと思うんですね。足場を組むだけで、2階建てなんですけど、足場を組むだけで相当なお金がかかるので、それでみんなで知恵を出し合って自分たちでやろうってやり始めた。街道部分は全部できました。よくやったなと思います。もう一つ問題がありました。10メートルの塔があるんです。十数メートルの、その下に納骨堂があって、納骨堂の上に鉄骨の塔があって、そこには鉄骨がやっぱり錆び始めるんですね。特殊な塗料を使って錆対策はしてあったんですけれども、やっぱりこちらも時が来ているって。この高所作業を誰がやるかって言ったら、スポーツ万能の彼が手を挙げて、まあ、もう一人いたんですけども、二人でやり遂げちゃいました。普通だったら足場を組んで危険を限りなく回避して取り組む、そういうことなんですけど、勢いでやってしまう。 ですね、体を張って自分がやる、神様が守ってくださるからっていうことでしょうね。そんなふうに教会をある意味自分の居場所にして、そして変わっていきました。キリストに結ばれるってそういうことかなって思います。数年前に天に召されましたけれども、キリストに結ばれた者として歩もう。彼の努力は、そして彼の在り方は教会の人たちがよく知ってます。頑張り屋さんだし、本当に決めたことを 前にどんどん進めてやっていこうっていう、あのバイタリティは素晴らしいなって思います。私たちも同じだなって思います。私たちを救ったのはイエス・キリスト。私たちのために十字架にかかって死んでくださった方だと、私たちのために給食をしてくださったとかいう話はありません。私たちのためにキリストが奇跡を行ってくださったという話はありません。祈りで結ばれて、そして神の霊の力で病気が癒されたという話はよくあります。私たちの間でもよくあります。肉として人間的に知っていたわけではない、むしろ本当に霊として働く神様と出会って向き合って、そして歩んできているということが私たちの事実です。肉として経験したことじゃないけれども、イエス・キリストの十字架のことから救われた。3日目に復活されて私たちの見る目が変わった。私たちはそのイエス・キリストに結ばれた。新しく、まあ、古いものは過ぎ去って、何があったかなっていうこともあるかもしれません。神様が私たちを新たにしてくださっていることを覚えて、また共に前に進んでいきたいと思います。お祈りいたします。私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。神様、私たちにこの言葉をお与えくださりありがとうございます。そして一人一人がこの言葉によって新たにされていることを覚えていると思います。神様、その信仰と歩みとをさらにお導きください。教会のさまざまな事柄にお一人お一人はしっかりと向き合ってくださっています。本当にその祈りと献身とがあなたの豊かな恵みのもとで そして本当に喜びにあふれていくものとなりますように、お一人お一人の祈りと願いとに合わせてイエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。